今日恵みをいただく御言葉はエステル記の一章一節から十二節です。エステル記一章一節から十二節。でははじめに一節から四節を宣言します。クセルクセスの時代、クセルクセスがインドからクシュまで127州を治めていた時のことである。クセルクセス王がスサの城で王座についていた頃、その治世の第3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシアとメディアの有力者、貴族たち、および諸州の首長たちが出席した。王は彼の王国の栄光の富と大いなる栄誉を幾日も示して180日に及んだ。アーメン。お祈りします。ハレルヤ。愛する様、今朝も我らは御前に進み出ました。どうか我らにお語りください。御言葉をもって我らを生かし、御言葉によって清め、御言葉の道、その真実の道に歩ませてくださいますように。そして私たちがこの邪悪な世の中においてイエス・キリストの光を輝かせることができますように助けてください。今、取り次ぐしもべの口を清め、また預かる一人一人の耳を、また我らすべての思い、心を清めてください。始めから終わりまでの一切を、ただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤー。
ハレルヤー。
素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。エステル記、公開説教、エステル記に入りました。まあ、前回はですね、このエステル記、という書の全体を、ね、眺めました。不思議な書でした、ね、この神様の名前、ね、主の皆が一切出てこない、けれども確かにこの、ね、ページの行間行間に、ね、一文字一文字の間に神様が働いておられるというのを見ました。隠れた私たちの王の御手が私たちを囲んでいるんですね。それがエステル記を通してわかるんですけども、今日はですね、早速その本文の中に一歩ずつ入っていきたいと思います。この物語の始まり、今日は一章一節から十二節までなんですけども、ここにおいてはまだエステルは登場しません。モルテガイとか、またね、悪いハマンも、まだ姿を見せないんですけども、けれども、この最初の場面、ここにおいて、これから始まる、ね、壮大なドラマがですね、その伏線が全部仕込まれているんですね。物語には伏線というものが、ね、仕込まれているものですけども、今日の箇所において、この幕開け、現代私たち、私たちはどのようにして生きるべきか、その、私たちに対して何を語りかけているのか、それが、今日の箇所から、見ていけるんですけども、まず、この物語は、ね、クセルクセス王、まあ、新改訳第3版でアハシュエロス王、その治世から始まるんですね。彼は、ね、このインドからエチオピアまで127州を治める、巨大な帝国の、その王様でした。そしてその首都が、スサという、ね、ところです。スサ。王様は、この治世の第3年に、ね、王宮で、ね、大規模な宴会を、開くんですけども、それが、なんとも桁違いな、常識外れな宴会なんですね。なんと180日に、も及びました。ですからね、およそ半年ぐらいですね、ずっと王様は、この王の、栄光と、また富を示すために、ずっと、この諸国の高官たちに見せ続けてきたんですね。王の栄光。王は、ね、こんなにも、飛んでいるよ。こんなにも気前がいいんだよ。というのを、ね、それをずっと見せ続けました。で、そして、その後、それが終わった後に、この首都に住む全てのものを集めて、7日間の宴会を開きました。このね、王宮の庭には、ね、白と紫の幕が張り巡らされていて、 大理石の柱とか、金の、銀の長椅子、金の杯、それも全部趣向が違っていて、どれもこれも素晴らしいものだったんですね。この王様の豊かな栄光、またその勢力の輝かしさっていうふうに、まあ、4節の方を見ますとわかるんですけども、でもこれ、結局、神の栄光ではなくて、人間の栄光なんですね。神様抜きで、人の、このきらびやかさが輝くと、それは、永遠のきらびやかさではないものなんですね。私たちが今生きているこの世界も同じです。一見きらびやかに見えるところがあります。このスマホを開くと、多くの人々がですね、SNS 上できらびやかな自分を見せておりますね。こんなにも美味しいものを食べている。こんなにもゴージャスなところに行っている。それを自慢している様がたくさんあります。でもキラキラ輝いているそのありさまの、その大半は神様抜きで人間が作り上げている栄光ですね。問題はそれが輝いて見えれば見えるほど、その背後に隠されている薄暗いところが、まあ、実はあるものですね。エステル記はそのきらびやかな幕の裏側をですね、これから容赦なく見せつけていくことになります。特にこの八節の方を見てみたいんですけども、八節にこう書いてあります。しかし、飲酒は強要しないことという法に従っていた。誰でもそれぞれ自分の思いのままにさせるようにと王が宮廷のすべての長に命じていたからである。王様はそれぞれ自分の思いのままにさせるよっていうふうに言ってたんですね。強要しない、お酒を飲ませる。まあ、昔前はですね、もうお酒の席に、先輩が、上司が継ぐ酒は必ず飲まなければならないという空気がありましたけども、最近は、強要しないという空気が、になってきました。
あ、
知れない。で、王様は、それぞれ自分の思いのままにさせる、というふうに、王様が、すべての長に命じていたと発説に、書いてあります、ね。一見優しい王様の心配りに、聞こえるですね、これが王様の気前の良さ、また寛大さを表しておりました。けれどもですね、ここに、落とし穴が潜んでおります、ね。望む通りにしなさい。思いのままにしなさい。というふうに言われたとき、人間は、どういうふうに振る舞うか。神様を知らない人間、好きなようにしていいよというふうにですね、御言葉を知らない、神様を知らない人間に、言うと、どういうふうにすることが目に見えているか。お酒、好きにしていいよと言われたときに、あ、じゃあ、節度を持って適度に飲みますって言って、節度を持って適度に飲むのが人間でしょうかね。食べ物、節度を持って、健康にいいように、食べるでしょうか、太らないように食べているでしょうか。互いに節度を持って、節度を持った口調で、また言葉遣いで、お話をしたり、振る舞ったり、しているでしょうかね。まあ、ほとんどの場合、そうではないですね。良い方向には進みません。だから、街中見ると、成人病を患っている人がたくさんおりますね。限度を超えて、こういったおしゃべりが、まかり通ったり、して、節度を超えて振る舞っているわけです。ですから、この御言葉の秩序を構築しないまま、で、ああ、いいよ、好きな風にやっていいよ、自由だからっていうふうに、そういう空気を作ってしまうと、いつの間にか、何もしてもいいんだっていう、そういう空気に変わっていってしまいます。思いのままを許す、この空気の中において、この王様自身もですね、このお酒に身を委ねて、節度を超えていってしまいます。で、そしてその流れが、この王妃ワシュテイにも移って、王妃にも移り、宮殿の中に移り、女たちの中に移り、ということが繋がっていきます。この現代社会もまさに、この思いのままが、美徳とされていて、で、そしてそれがまかり通っていくような時代ですね。 思いのままに振る舞っていいんだ。自分らしく、したいことをすればいい。誰にも強制されない。で、それ自体は、なんか一見するといいような言葉に聞こえるんですけども、けれども、神様を中心に見据えない思いのまま振る舞っていいっていうところは必ずどこかしら暴走していってしまうものですね。自分はね、男、女、どっちでもいいんだ。今日は男。今日は気分が乗ってるから女みたいなですね。そういう、自由にしていい。したいことをすればいい。ということがはびこった結果、どういうふうになるか。もう本当にこの社会が進んでしまい、また子供もどういうふうに自分が、自分のアイデンティティを確立すればいいのかわからなくなってしまっております。まあ、この、誰にも強制されない自分らしく、これは美しく聞こえる言葉ですけれども、けれども、結局、自由であること、自由であることの幸いというものは、この秩序の中に留まってこそ真に、この自由の幸いが輝くわけですね。神様の御心のまま中、神様のこの節度の中、御言葉のこの囲いの中にいてこそ、本物の幸い、幸せ、自由があるんですけども、この神様の御言葉の囲いを超えたところにおける自由気まま、これが滅びに先立ってしまうものになり、なってしまいます。もう一度言いますと、神様の御言葉の囲いからはみ出た自由、これは自分の身に滅びを招いてしまうものです。このアハシュエロス王、クセレクセス王の宴会180日、それプラス7日、ずっと続いておりました。その、アハシュエロス王の宴会の目的は、結局ですね、4節に書いてあるんですけども、王様自身のこの栄光の富と大いなる栄誉を、幾日も示すこと、これを人々に示すことでした。見せること、これが目的だということが4節見るとわかります。私はこんなに偉いんだ。私はこんなに気前がいいんだ。こんなに偉いんだって。こんなに金持ちなんだって。それを誇示するための宴会だったんですね。で、それで、王様は、この心が陽気になった時に、ふと思いつきます。そうだ。いろいろと富を見せてきた。じゃあ今度は自分の妻、王妃ワシティがどんなに美しいか見せよう。で、王妃ワシティを呼んでこさせようということで、呼んでくるんですけども、けれどもね、ここは、ね、クライマックスなんですね。自分の富を見せ、宮殿の豪華さを見せつけて、それでもまだ足りなかった。本当に、SNS で、ね、自分を、ね、見せるとき、美しく、ね、なんか美しい自撮りができるような、なんかそういうアプリもありますね。それは自由に加工もできます。なんかこういうふうにな横が大きいの太いのをね、縦長にすることもできますし、また、何か、お化粧してるかのようにも見せることもできます。このように自分を美しく見せることのたどり着く先は実は、見にくくなってしまうんですね。高ぶりは滅びに先立ちます。心の高慢は、倒れに先立つ。死に気に書いてありますね。悪魔サタンはなんで、もともと天使だったのが、サタンに堕落してしまったか。これ自分の美しさ。これを誇示して神よりも先んじようとしたからですね。結局ね、自分の美しさ、自分の素晴らしさ、これを誇示する先には滅びが待っているんです。この、王の、気前の良さ。それは、神様抜きであるとするならば、結局、自分自身を、本当に嫌な思いをさせてしまうものになってしまいます。12節の方を見ますと、この王妃ワシティを、呼んだんですけども、けれどもどういうふうになったか、王妃ワシティは、宦官から伝えられた王の命令を拒み、来ようとはしなかった。王妃ワシティにもこの高慢が移ってしまいました。そして、王様は激しく怒り、その憤りは彼のうちで燃え立ったって書いてあります。ワシティは、王の呼び出しに対して、ノーを突きつけました。これ、わざわざ王様からの7人の宦官、名前が 記されている七人の宦官を通して、王妃は呼び出されたにもかかわらず、王妃はですね、自分の宴会をこの女たちの間で開いていて、でそして、この七人の宦官の、呼び出し、ね、王様からの呼び出しを、ね、いいえ、行きません、ね、それを突きつけたんですね。聖書がここで示している事実は、ね、はっきりしてます、ね。大切な原則が隠れています。ね、結局自分の好き勝手に振る舞って、ね、高ぶって、王の命令さえも、ね、拒むものであるならば、最後には王の怒りを買ってしまうということです。私たちが誠の王であるイエス様、御言葉、この限度を超えて振る舞うのであるならば、結局最後は主の御怒りを買ってしまうことになってしまいます。本当に現代の私たちにも本当にありがちな話です。ワシティはこの時いきなりいいえを突きつけたのかどうか、ね、おそらく違うはずです。この拒む、ね、脳を突きつけるという行動の前にですね、もっと小さな積み重ねがあったんですね。王妃ワシティは、ね、この何をしてもいいよという180日がなければ、ね、その前だったらおそらくこういうことはしなかったはずですけども、けれども、ね、好きにしていいよという180日の後に、まあ、これがあったんですね。本当に人間、私たち全員含めてです。何をしてもいいよ、好きに振る舞っていいよ、御言葉の範疇外で自分の思いのままでは、本当にこの王妃ワシティの罠に陥ってしまうことがあります。聖書にですね、試みるという言葉があるんですけども、冒頭でも、ね、宣言した、ね、あなたの神である主を試みてはならない、ね、悪魔サタンに対してイエス様が言った言葉です。試みというものは、まあ、ここまでいいよという限度、リミットがある。そのリミットをですね、少しずつ超えて、ね、このリミット、ね、白黒はっきりしているリミットですけども、しかし、試みというのはグレーゾーンに足を踏み入れてですね、で、それで、ここで大丈夫だったら、さらにもう一歩踏み越えて、で、それでも、なお何か許されそうな感じであるならば、さらに大きな一歩を踏み越えて、で、そういうふうにですね、ちょっとずつちょっとずつ、ね、ほんの小さな線を越えていく、ね。最初は誰にも叱られない。ね、叱られないということを子供が経験すると、あ、ここは大丈夫なんだって言って、もう少し一歩踏み込んでくる。で、それでこれも大丈夫。ね、大人は怒らない。で、いるとするならば、子供はどんどんどんどん大胆にですね、大きく踏み外していくんですね。最初だったら絶対に越えなかった線を平気で越えていってしまうようになってしまう。これは試み。ね、子供が親を試みることを、ね、積み重ねた結果でした。ね、このワシティもね、おそらくその積み重ねの結果だったんじゃないかね、思うんですね。少しずつ主人である王を軽んじる心が芽生えた、うん。女たちの宴会を開いていた。女たちの間で王様ってさ、ね、ちょっとあれあれだよね、ね。そういうふうに盛り上がっていて、その女たちの宴会の世界の中で、どんどん、ね、蔑む心、ね、傲慢な心、それがどんどん芽生えていく。で、そして境界線が ずらされていって、そしてその積み重ねが、あの決定的な、ね、踏み越えになってしまったんです。イエス様は、ね、荒野で悪魔から試みられたとき、はっきりこう言われました、ね。あなたの神である死を試みてはならない、とも書いてある。アーメン。私たちは、ね、王の王であられる主に対して、ね、ここまではいいかなっていうのを繰り返してはならないですね。許されてきたじゃないか、ね、だから自分は大丈夫なんだって、そういうふうにしていってしまうと、どんどんどんどん、ね、この集中がつかなくなってしまいます。御言葉が、ね、やめなさい、告げていること、ね、これくらいだったら、と思って少しずつ超えていく。言葉の秩序がどんどん乱れていく。ね、お金の使い方が乱れていく。ね、携帯、スマホの使い方がどんどん乱れていく。そして、礼拝の順次を、ね、それが乱されていく。本当にこの試みが好きな、子供、あるいは人というものが確かにおります。ここまではこうやっていいよ。そういう人は、チャレンジングな言葉、チャレンジングな態度、ね、するんですね。 そのような、人は本当に滅びに先立ちやすいものです。本当に、私たち特に実際教育をしております。本当にこの御言葉の秩序、これをしっかりと保たなくてはなりません。今私たちは神様から与えられている自由裁量があります。それを皆さんはどのように使っているでしょうか。神様は確かに私たちを奴隷としてではなく自由人として扱ってくださっております。けれどもその自由をどのように皆さんは使っているでしょうか。この自由は神様抜きで好き勝手していいという自由ではありません。しっかりとこの御言葉の境界線の内側で生きる本物の自由、それがあるんですね。これをしっかりと実際に伝えていかなくてはなりません。本当の自由の喜び、これはこの御言葉の境界線の内側、イエス様のその守りの御翼の影においてこそ本当の守りと自由があるのであって、それを乗り越えた自由というものは、それは滅びが待っている自由になってしまいます。私たちは今死を試みてはいないでしょうか。この主の権威を試みてはいないでしょうか。礼拝の姿勢や、また自分自身の口から出る言葉、あるいは自分のスマホで見るもの、時間、神様との時間、それをしっかりと皆さんは境界線を持って保っているでしょうか。強制されていないからっていうのを理由にして、少しずつ乗り越えていないか、点検したいと思います。この本当にしっかりと御言葉の境界線を保っている人は、このワシュティの結末を避けられる人ですね。ワシュティはこの一件によって、王妃という地位を失ってしまいました。聖書はこの、空いた王妃の座に全く違うタイプの女性を王妃に据える、ということが、読み進めていくとわかるんですね。エステルです。エステル記の物語で、本当にこのまずワシュティの、この拒否する、本当に試みて、そして一線を越えてしまったというところの後ろ暗さから始まりました。だから、その後に来るエステルという、王妃のこの従順という性質の美しさが際立っていくんですね。二章以降、本当にこのエステルの美しさが際立つのは、このワシティの、この王に対する拒否があったからなんですね。次回以降ね、13節から進んでいくんですけども、本当にこの、今日まず私たちは、自分の心の中の、思いのまま、小さなこの一線を越えてしまうという、これをしっかり点検しましょう。そして本当にこの神様の栄光、これをではなく自分の栄光の、これをね、悪魔サタンやこのワシティの道に習うことなく、本当にそれはしっかりと十字架の前に置いて、そしてエステルのごとく、誠の王の前に対して従順という美しさを、それを輝かせる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたこそ誠の王です。本当にあなたを試みることはないように、また本当に世の中は試みてきます。この一線を越えても大丈夫だったと。そのようにして本当に今好き勝手な思いのままがまかり通り、そして秩序が乱れて、また本当に健全な教えがないがしろにされております。私たちこそ今この筑波未来の地において、あるいはそれぞれの場所場所においてしっかりと御言葉の秩序をもたらし、またその御言葉の中における真の自由、真の喜び、真の栄光と栄えを主を獲得していく私たちとならせてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主、王の王、我が王であられるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
彼で愛する主よ、あなたの名を褒めたたえ感謝します。ネヘミヤに続きエステル記を通して主よ、あなたは私たちに養いをしておられます。この養いを真から受けて、私たちは踏み外すことなくイエス様にあってまっすぐに歩むことができますような、私たちを祝福してください。
アーメン。
傲慢な心でつまずきの専門に立つことはありますよね。イエス様、私たちが思いと心を 見守る力を与えてください。イエス様、あなたが助けてください。
アメン。
ワスティがあってエステルです。自分が今ワスティに直しているのかエステルに直しているのか、自分の中で今自分を吟味することができますよ。
アメン。
もし自分の中にワスティに直する面々があるとするなら、それを気づいて悔い改めて捨てることができますように。
アメン。
そしてエステルのように立ち振る舞い、そして神と人に有利なものになれますように。
アメン。
主よ、あなたが私たちを助けてください。
アメン。
この土地のすべての小さな女の子たちをみんなエステルにしていこうと思います。
アメン。
主よ、あなたがティアを祝福してください。
アメン。
まずエステル一号としてメイシャンをあなたが養ってください。
アメン。
そしてイエス・キリストにあって言葉や行動する立ち振る舞いが定まれたエステルのようになりますように、メイちゃんを祝福してください。
アメン。
そのためにまず先生たちがエステルのような立ち振る舞いが必要です。
アメン。
先生たちのその立ち振る舞いがワスティのようであったり愚かだったり、この世の大人と何ら変わりがなかったり、もしくは踊ったりすることがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。主よ、言葉もまた立ち振る舞いにもおいて、主よ、本当にエステルされた私たち一人一人であります。
アーメン。
主よ、あなたが祝福してください。今日の御言葉の中で御言葉が示すその範囲内でということがありました。主よ、本当に創世記の時もそうでした。御言葉が示したのはあの園の中央にあるゼナプの汁には食べてはならない、その他のものは思いのまま食べなさいという御言葉が示されておりました。でも御言葉の片方は知っていて、片方は忘れる。これが都合よくやる、私たちもやることです。食べてはならない、必ず死ぬは忘れて軽んじて思いのまま食べなさいだけを覚えていたのと同じような、エステルの時代においても王様の好きなまましていいよという、この食い物の自由が180日間続き、それが一日一日重ねられて誕生したのがワスティだ。だからどんなに私たちに、緩い人たちが周りにいるとしても、その緩さに甘えて、超えてはならない線を超える、バーのことは一切ありません
ね。
主よ、自由意志を尊重してくださる神と人の前で、さっさと超える、間違いを犯すことはありません。
アーメン。
皆さん助けてください。今日も私たちは自分自身をエステルのように神と人の前で四隅を定めるものとして歩んでいきたいと思います。御霊よ、私たちを助けてください。そして私たちの働きを通して次世代が十分にその養いに預かることができますように、私たち自身の養いをピカイチにしてください。イエス様の家の地も知らない、誘われたこともないこの土地の人々、目を上げてみると、あのでっかい仏像というその実態があるこの土地、そこに置いて天地を作られた私たちの主を掲げることができますよ。
アーメン。
主ご自身が私たちの気高いこの信仰、まっすぐな 思いを通して何より高くそびえますように。イエス様、私たちをあなたが祝福してください。
今日
の御言葉を感謝いたします。世界中のみんなが本当に高慢な心を下ろしてエステルのようになりますように。
アーメン。
そして次第に有益なものになりますように。イエス様にあってこれから祈っていきたいと思います。主よ、あなたが私たちの祈りを聞いてくださることを感謝します。イエス様のお名前によって祈りました。
アーメン。
ではイエス様の名前を呼んでこれから祈っていきたいと思います。スコア未来キリスト教会のために祈ってください。そして続く栄光の次世代のために祈ってください。先生たちが栄光の肥やしになることができますように祈ってください。この教会に、世界中の教会に栄光の礼拝者、栄光の働き人、栄光の成功者、栄光の学びらが集いますように、これから祈りましょう。ではイエス様の名前を呼びます。せーの、
イエス様、イエス様、イエス様、イエス様。